ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんに親子のこと教育のことをあれこれ聞いております。今月は、こういう状況なのでお電話の出演ということでございます、はい、木田さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
こちらの声聞こえてますか？
はい、聞こえてます。
よかったです、う
ん、はい。
さあ木田さん、今月のテーマは就活でございまして、
う
ん、
はい、
さっきもあのメール紹介したんですけど、夏休みに入って2023年春卒業予定の学生を対象にしたこのインターンシップっていうのもオンラインでやってるところがあるみたいですね、
は
い
は
い、
なるほどなるほど、はい、
ね、でまあ今あれでしょ、この採用の早期化とかが言われてますけど、
うんうんうん、
就活している学生にどんなアドバイスをしてあげたらいいのか、
うん、
まあ就職先っていうのはあれですよね、まあ自分もそうでしたけど、多分一番最初に味わう人生の選択ですよね。
うんうんうん、そうですね。
ね、で、うん、いろいろ聞くと、
はい、
やりたい仕事が見つからない。
なるほど。
どのサイトを見てもこれが一番の悩みに挙げられてるんですけど、
うん、
やりたい仕事が見つからないと言われたら、木田さんだったらどんなアドバイスを送りますか？
そうですね、あの私の個人的な話で言いますと、
はいはいはい、
あの私あの大学4年生の時にですね、あの私立 の, あの学校の高校の採用試験を受けようと思ってたら、あの突然の父から声かかりまして、あのニュージーランドへ語学学校を作る予定だから、そこの立ち上げに行ってもらえんだろうかと言われましたですね。
いきなり、
いきなりもう急転直下。私あの大学の卒業式の次の日にですね、
うん、
あの関空からそのままあのニュージーランドのクラスオーチャーに飛びましてですね、
そうだったんですか。
はい、もうそこから急ピッチで、あの1ヶ月後にはもう留学生たち来るので、
はあ、
もう大急ぎで開校準備してですね、
はあ、
でまあ、10ヶ月ぐらいして落ち着いてきたなというところで、まあ、帰国してますし、しまして、まあ、そこからあの東林館の現場の方であの教員してたんですけど、まあ、要はあの就職活動らしい就職活動してないので、まあ、いいアドバイスできるかわからないんですが、あの私20歳になる時にですね、
はい、
あの父親からの送られた言葉がありまして、
は
あ、まあ、ぜひちょっと紹介したいなと思うんですけど、
はい
はい、あの人生のキャリアの VSOP っていうのがあって、
VSOP?
あのブランデーの名前じゃないんですけど、
決して、
はい、あのこれから の, あの人生の指針となる一つのまあ生き方のモデルだそうで、
うん、
まず20代が V の時代、
うん、
これがバラエティバイタリティの頭文字ですね。 V の時代、
バラエティバイタリティ、
バイタリティ要はこうとにかくもういろんな経験を積むのがまあ大事な時、
うん、
で自分に何が向いてるのかやってみないとわからないから、
うん、
とにかくいろんなことを経験していく時で、
うん、
だからこそ後ろを振り返らずにがむしゃらに前を見据えて前進していく時が20代なんだと、
うん、
はい、でその次が30代で S の時代、
うん、
これがスペシャリティの時代。
は
あ、20代で経験してきたいろんなことの中から、
うん、
私はこの分野で勝負をしてみたいという分野を見定めて、その分野に集中して専門性を高めていくとき、
うん、
この分野ならこの人だって言われるような知識やスキルを磨いていくときが30代なんだよと、
うん、
でその次が40代、
うん、
で40代が O の時代、
うん、
O がオリジナリティの時代。
は
あ、30代で磨いてきた知識を知恵に変えていくとき、
うん、
マニュアルにできない自分らしさを作って自分が生み出したもので勝負していくときは40代なんだと。
なるほど。
でその次が50代、
うん、
50代が P の時代で、これがパーソナリティの時代、
うん、ほう、パーソナリティ、
はい、40代で磨いてきた自分らしさが光り輝いていくときで、あなたと仕事がしたい、あなたじゃなきゃダメなんだって思ってもらえるようなそんな人格や人間性を確立する時が50代かなと。
は
あ、なんかすごい、あの私も染みました。
なんかこう、でそう20代も20歳になった時にですね、もう私父親からこれを言われまして、要はお前はこれ今20代に入ったばっかりだと、でとにかくがむしゃらに突き進みなさいと、で20代の失敗はもう人生の肥やしだから、もう必ず後で取り返せると、だからとにかく前を見据えて突き進みなさいって言われましてですね、まあ、これは私結構あの残ってまして、自分の中に、
うんうんうん、
やっぱりこう自分のモデルケースとしてやっぱりすごく思ってて、
うん、
であのニュージーランド、さっき言ったニュージーランド行った時もですね、はい、まあ、本当に私完全手探りで、
うん、
で結構孤独でですね、まあ、行った時期もあんま良くなくって、もう気候も寒くてすごく良くなくって、もう結構しんどくって、あの鬱になりかけたんですけど、はい、でもやっぱりあの経験っていうのは今17年経ちましたけど、まあ、17年経ってみて今振り返るとすごい大きかったなと私自身はすごく思ってまして、やっぱり今就職活動されてる方ってまだね、あの20代に突入したばかりの方々ばかりだと思うんで、やっぱり私から言えることはとにかく失敗を恐れずにですね、必ずどんな経験もやっぱり自分の血肉になっていくと思うので、もうぜひがむしゃらに進んでいただきたいなというのは私が願っていることですね。
じゃあやりたい仕事が見つからないと思うのではなくって、もうとにかく何でもいいから
ってい
う
のが悪いけど、
はい、あの失敗を恐れず進んでいくっていう時が私は20代なんじゃないかなと思います。
なかなか今ね、失敗するともうダメなんじゃないかと思うような、こう、時代の雰囲気があって。
そうですね、もうそこはね、やっぱりこれ周りのやっぱり大人の方々もやっぱりそういった目で、やっぱりこう若い人たちをやっぱりこうなんだろうな、育てていくっていう、やっぱりそういうなんかこう社会の全体としてのあり方にな、もっともっとなっていってほしいなと私自身も思ってます。
しかし木田さんのお父様も節目節目でいいことを授けてらっしゃいますね、やっぱり。
そうですね、もうね、まあ時にガツンとやられましたけども。
VSOP、 V がバラエティ、バイタリティ、 S がスペシャリティ、 O がオリジナリティ、 P で50代でパーソナリティ、
はい、
これ皆さんもちょっと覚えておいていただきたいと思いますけども、
なんかその先も聞きたいですよね、今人生100年だから。
そうですよね、今ね、もう人生100年時代にね、突入しましたからね。
あと逆に、うんうん、皆さん今もう10代とかね、まあ言ったらもう2分の1成人式とかで、また一桁台から意外と将来の夢とか、結構あの早いうちからね、子供たちがこういうこう将来こんな仕事が、夢ってさ、あれですよね、放浪したいとか、なんか幸せになったでもいいはずなのに、なぜか夢イコール将来の仕事って感じになってて、なんかね、そこもなんか少しね、言葉というか、
そうですよね、
なんかアドバイス欲しいなと思うんですよね。
なんかね、この間なんかニュース見ましたけど、なんか会社員が1位だったってね、なりたい仕事ね。
あ、
なんかね、会社員もいろいろあるんですけどね、
公務員さんとかね、なんか今
だからね、なんかこういう仕事というより、やっぱりどういう人になりたいかっていう問いかける方が、私は子供たちにいいと思うんですよ。どんな人になりたいのか、
ね、
だって仕事ってやっぱりキャリアを積まないと、どんな世の中に仕事があるかって子供たちわからないと思うんですよ。
そうなんですよ、
うん、ね、それよりもどういう人になりたいのか、うん、その方が子供たちはもっとイメージしやすいのかなと私は思うんですけどね。
それだわ、必要なの、皆さんやっぱり、うん、将来どんな人になりたいっていう方がなんかいっぱい議論もできやすいだろうし、
そう思うんですよ。
そうですね、
ということは親は仕事をこんな仕事あるよって教えるよりは、うん、まあ昔ね、そういうよく考えたら自分小さい頃あのおじいちゃんとかが電気をいっぱいプレゼントしてくれたりとかありましたけど、うんうんね、こんな人がいるよ、あんな人がいるよみたいなことを、まあ保護者というか親はちょっとこうアドバイスしてあげるみたいなことの方がいいんですかね。
うん、あのやっぱ仕事ってどんな仕事もやっぱほとんどの場合って突き詰めると、人の困りごとを解決することか、人を喜ばせること、人を楽しませること、私この2つだと思うんですよ、はい、仕事って。
なるほど、そうですね。
で、はい、その2つのことを達成するためのあくまでもツールが仕事だったり会社だと思うんですよね、
はい、
ですよね、うん、なのでやっぱりこの、じゃあここを実現するために、うん、じゃあどういう仕事をしたいのか、どういう会社に入りたいのかだと思うんですよ、うん、なのでやっぱり子どもたちがに問うべきは、うん、やっぱりどういう自分になりたいのかっていうことが、うん、私はすごく大事なことなんじゃないかなと、う
ん、あ、じゃああれですね、木田さん、将来性のある会社どうやって探したらいいんですかっていうよりは
具体的なことよりは、
うん、そう、何をもって将来性なのか当たるじゃないですか、うん、そもそも会社の将来性を考える前にやっぱ自分の将来性、
うわー、そうだ ね、
ね、自分の未来設計がやっぱ先だから。
そうですよ ね、 ね、
そうか、
そうですよ、私はまだ王ですもん ね、
ね、 ね、どんな仕事を通じてさっき言った2つのことを自分が成し遂げたいのかっていう方が僕は先、私は先だと思うんですよ。
うそうだ、そうだ、
でね、考えていくとだんだんその会社の将来性よりも先に、じゃあ自分はこういう仕事がやりたいとか、こういう内容は避けたいとか、いろんなことが出てくると思うんですよね、自分なりに。だからそこを一個一個ね、例えば紙に書くなりして整理していくこともすごく大事なことなんじゃないかなと、
ね、だから人の困りごとを解決する、人を楽しませる、この2つの仕事の中にいろんな仕事が ことがあるわけですから、
はい、これを、ね、何を通じてそこを目指していきたいのかっていうところが私は先なのかなと思ってて、
将来性のある会社を探すより自分の将来性を考えろっていうのは名言ですね、うん、これ
はね、自分のその未来設計、うん、自分の未来を考えていく方がやっぱ先なのかな。
じゃあもう本当言っちゃいけないことっていうのはもうそういうことですか、やっぱり
親として。
うん、うん、いやもうその職業は先細りよとか例えば ね、ま
あ、ね、あの親御さんはね、あのご心配な気持ちは僕はすごくよくわかるし、心配するのも当たり前なんですけどね、はいはい、だけどまあ結局ね、就職する仕事働くのはもう子供自身なので、やっぱあのね、人生の先輩としていろんなことをアドバイスするのは私はもうあの当然だと思いますし、うんうん、OK だと思うんですけど、うんうん、やっぱりあの最終判断だけはね、お子さんにさせてあげてほしいなっていうのは思いますね。
確かにそうですよね。まあなんか有名な会社だったらいいねとか言ったりね、その給料どうとか、
そうね、あのもし親の言う通りにしてですね、万が一そこの会社でうまくいかなかった時に、やっぱり親のせいにする可能性があるわけですよ。
あ、
ね、でやっぱ誰かのせい、何かのせいにして生きていくって、私は幸せなことじゃないと思ってるので、
うんうん、
でももし自分で選んだ道だったら、万が一うまくいかなかったとしてもね、それは自分で選んでるから納得して次に進みやすいんですよ、人間って。
なるほどなるほど。
そうなので、最終決定、どれなアドバイスもされてもいいと思うんですけど、最終決定だけはとにかく本人にさせてあげてほしいなと思いますね。
そうね、だから20代の失敗は絶対取り返せるわけだから、
うん、
最終決定は自分でということですね。
はい、
それ
は
当然
ですね。確かに、なんかまたね、私世代とかも、うん、やっぱりもう働き方、うん、超氷河期時代なんですね、はい、就職がね、うん、でやっぱりもう、まあ、転職とかも多いし、うん、逆に、まあ、40代になって50代になって違う職業に変わる人とかもいたり、うん、まあ、うん、親の世代自体がもう仕事に対する価値観もこう結構グラグラグラグラってしてるから、うんうんうん、余計にアドバイス難しいんですよね。
だと思いますね。
だからそんな時こそ、まあそうですよね、だから仕事、
うん、
働くということの原点みたいなところにちょっとこう一緒にね、うん、考えられたりするといいわけですね。
いやでも今日のでずいぶん頭すっきりしたけどね、自分が今20とか21だったら、うんうん、だから人を楽しませる仕事の中に、じゃあ、パティシエで喜ばせようとか、
うんうん
う
ん、
そういうふうに考えていけばいいわけですよね。
そう
自分はちょっともうちょっとこの、何プログラミングでなんかいろんなものを開発して人を楽しませたいとか楽にしてあげたいとか、うんうん、そこをベースにして考えればなんかちょっと、あ、仕事探すのもいい、楽しくなりそうな気がちょっとしてきましたけどね。
うん、
確かに
自分の今木田さんの話聞いて、
うん、今自分のしてやる職業自体もね、なんかそういうふうに楽しくまた違う感じで
考えられるもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、
親としては、
ね、よかった、親御さんね、親御さんとしてはまあいろんな心配もあると思いますし、まあね、例えばもうお子さん的にも子供的にもその親の願いを叶えたいみたいな思いだったりとかね、例えばこう親に歯向かうのが怖いとか、
期待に応えたいとか、
ね、心配してくれるからね、逆らえないっていう気持ちがあって親の、ね、言う通りにしちゃうみたいな、もしかしたら大学生たちもいるかもしれないんですけど、やっぱさっき言ったように 働くのはやっぱ自分自身なので、
ちょっとじゃあ具体的なこと北さん聞きますけども、
はいはい、
エントリーシートとか面接で、はい、これはでも私もアドバイス聞きたいわ、はい、アピールポイントがこうなかなかうまく見つけられない、はい、そういう時はどうしたらいいんでしょうか。
あの心理学のモデルでですね、
はいはいはい、
あのジョハリの窓っていうのがあるんですよ。
何ですかそれ、
ジョハリ、カタカナでジョハリの窓、
はい、
あの普通のあのドアにある窓ですね、
はいはい、
あるんですけど、これ4つの窓というか4つの自分の姿というのがあって、
うん、
1つは開かれた窓、
開かれた窓、はい、
自分も他人も分かっている部分、
うん、
で2つ目は気づかない窓、
うん、
自分は気がついていないものの他の人から見られている自分、
うん、
要は意外な長所とか短所とか思いがけない癖とかここに入るんですけど、うんうんうん、で3つ目は隠された窓、
うん、
自分は分かっているけど他人には知られてないところで、
うんうん、
要は、コンプレックスだったり過去の失敗とかトラウマなんかここに入ってくるんですけど、
うんうん、
で4つ目は閉ざされた窓、自分も他人も気づいてない、まだ誰にも知られてない自分、
うん、
要はつまりですね、うん、自分を深く広く認識しようと思うと必ず他人がいるってことですね。
はあ、な
るほど、ね、人っていうのは、人っていうのは自分を理解しようと思ったら必ず他者との関係性が出てくるんですよ。
なるほど、
はい、なので自分のアピールポイントがもし分からなかったら、まあ、まず自分でとにかくとことん深掘りして考えるってことがすごく大事なんですけど、うん、その次はやっぱり友達とか親とか先生とか他の方に聞いてみるっていうのがすごい大事なんですね。
は
あ、俺自分のいいとこってどこだと思うって、そうするとね、意外な自分が発見できる。あ、自分ではそれってコンプレックスとか短所だと思ってたけど、あ、意外と人ってそこって自分のことよく見てるんだとかですね、そういう自分にこう気づけるんですよね。だから自分を理解しようと思ったら必ず他者がいる。
うわ、面白いね。
そういうことか。
これすごく大事なことですね。
これは思い当たる、
ね、思い当たりますね。
いやいや、ちょっと目から鱗だな。
本当にもうメモがすごいです、今日の。
今日はね。あとじゃあ、木田さん、内定がもらえず焦ってる就活生にはどういう気持ちで、こう、
うん。そうですね。うちの学校の場合って、毎年、新人の先生たち入ってくるんですけど、面接必ず私がするんですよ、まず。最初に。はい。で、何を見てるかっていうと、要は学校のスタイルとか雰囲気にこの人の持ってる人柄がマッチするかどうかっていうのが一番重要なポイントとして私は見てて、で、採用しなかった人が人柄が悪いっていうわけじゃなくて、そうじゃなくて学校にマッチしてるかどうかっていうのをすごく見てるんですね。
ありますね。
ね、他の先生たちの人間関係もある中で、やっぱりこう化学反応を想像してこうイメージしてこう採用するかどうかを決めているんですよ。で、まあもちろんその中に子供たちを大切にしたいという意欲があるかどうかっていうのはすごく、まあ、大事にももちろんしてるんですけど、要はですね、決して現時点の例えば能力だったりとか、あとは学歴とかで私は採用を決めなくて、あんまりそこ全然気にしなくて、要は人柄とやる気があればキャリアを積めば積むほど私は仕事の能力ってレベルアップしていくと私は思ってるんで、決して上っ面を見てるわけじゃないですね。腹の中で何を考えてるんだろうという、こうリアルな思いを私はできるだけ感じようと面接を、まあ、してるんです。で、おそらくいろんな経営者の方々そこに近いんじゃないかなと私は個人的には思ってて、でもやっぱおかげでやっぱり我々の学校は非常にこう離職率が低いんです。実は教育って全業種の部門で3年以内離職率第3位なんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。 48% なんです。 48% なんです。実は教育って
意外。
でも今まで私11年理事長やって17人採用してるんですけど、3年以内の離職者はまだ1名なんですよね、うち。
は
あ。はい。11年間で今1名だけなんです。だからやっぱりそこのところやっぱり一番重要視で見てて、やっぱり要はそれぞれの企業さんでやっぱ大事にされてるところ、求めてる人材っていろんな価値観あるとは思ってるんですけど、でも結局のところやっぱり自分の思いをやっぱぶつけていく。伝えていく。で、そこに企業はマッチするかどうかってすごく私大事だと思ってて、要は上辺だけの話とか取り繕った話ってやっぱり人事の方ってもういろんな学生見てるので必ず見つかってくると分かるんですよ。
またこの提携が来たかたねえ、もう疲れるよ、ね、
絶対分かるので、やっぱり大前提として自分の思いをぶつけてみるってこと大事だし、結局どれだけ内定もらってても、来年7月から働ける会社って1社だけじゃないですか。で、100社もらおうが200社もらおうが1社しか働けないんですよ。で、焦られる気持ちすごくわかるんですけど、内定もらってる数とか速さって私あんまり意味ないと思うんで。
なるほどね。
それよりもやっぱり自分の正直な気持ちをバーンってぶつけて、マッチしたところで働けるっていうのが後々考えた時には私すごくいいんじゃないかなと。それをこう焦ってどこでもいいわってなってしまうと、その時は楽かもしれないんですけど、結局後々後悔する可能性があるんじゃないかなと。だから、たとえ一社だけだったとしても、自分の思いをぶつけた結果、ね、あなたが欲しいとか、あなたと一緒に働きたいって言ってくれた会社で、一生懸命頑張ることっていうのは、私はこの先の人生においてすごく意味があることなんじゃないかなっていうのは思ってますね。
そうですね。これ、今、大学とかなんとかでもいろいろそういう就活生の相談する部署とかあるんですか、木田さん。
おそらく大学とか専門学校には、キャリアセンターみたいな就職の相談に乗ってくれるところがあるんじゃないかなと思いますし、自治体によってはですね、行政が企業とマッチングしたりとか、相談乗ってしたりするような取り組みもされてるところもあると思うので、そういったことをところを活用されるのも一つの方法なんじゃないかなと思いますね。
じゃあ木田さんからちょっと就活生にエール送っていただけますか。
はい。多分4年生はもうそろそろ就活も終盤で、おそらく3年生これから始まっていくんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりきっと苦しい思いとかね、辛い経験とか就職活動の中であった方も多いでしょうし、まだ苦しい中にいらっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、私自身もやっぱりいろんな苦しい経験ありましたけど、やっぱりそれをこう乗り越えた先っていうのは、 その経験ってやっぱりこう誰かを勇気づけたりとか、誰かのこう苦しみを和らげることができたりとか、もしくはあの人の痛みが分かる人になれる、誰かの痛みや苦しみをこう理解してあげられるためのすごく大きな財産に私はなると思ってて、
で
やっぱり今その苦しんだ経験って絶対無駄じゃなくって、やっぱり自分の思い次第ですごく大きな財産になると思うんで、やっぱたとえどんな結果になったとしても、まあ当然体の体調だけじゃなくって心の体調にも気をつけていただいて、もう最後まで駆け抜けていただけることを本当に願ってます。
ですね、もうちょっと VSOP は私たち世代にも響きましたね、今日はね。
きちんときました、はい。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ、そして木田さんの講演会、はい、教育講演会が9月の23日ですか。
はい、そうです、はい。
東広島市市民文化センターの2階研修室開かれまして、これが多様化する社会と子どもの未来というタイトルですが、どんな人が対象で、どんな内容なんでしょうか、木田さん。
はい、あの、まあ、公開講演会ですので、もうどなた様でもあのお聞きいただけるんですけども、今あの本当にあの変化の激しい社会、あの子どもたち生きてまして、まあ、特にコロナの影響で本当にその変化の激しさが増してます。で、まあ、そんな中で、まあ、この時代を生きていくのに子どもたちは何を身につけていく必要があるのか、
なるほど。
でそのために親や周りの大人たちって何ができるのかっていうことを、まあ、中心にお話ししたいなと思ってまして、まあ、特にこれから子どもたちに必要なコミュニケーションスキルの上達方法であったりとか、あとは目標設定のコツなんかだったりとか、まあ、そういったことも含めてちょっとお話しできればなと思ってます。
これはフリースクールアイビーというところが主体でございまして、参加費は無料なんですが、はい、定員が50名、
はい、
で定員に達し次第受付終了で、申し込み方法は木田さんどうすればいいですか。
これあの主催 の, あのフリースクールアイビーさんへあの、はい、お電話してお申し込みをいただけたらと思います。
フリースクールアイビーさんのアイビーはひらがなのアイビー
ですね。そうです、ひらがなでアイビーでカタカナでいいですね、小さいです、はい
はい、
はい、あごめんなさい、あのひらがなでアイビで、ひらがなで小さいいいですね、ごめんなさい、
はいですね、はい、こちらの方ちょっと問い合わせていただけたら、
はい、はい、ホームページにも掲載されてますので、
はい、
はい、
フリースクールアイビーチェックしていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました、木田さん、
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
通信制普通科福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長木田光平さんでした。